皆さんこんにちは。自分のために勉強せよという話をいたします。生徒さんをお預かりしているとよく思うことが、その子の関心が、つまり学校の成績を取ることしか考えなかったり、あるいはその学校でどう思われるかとか、あるいは学校の先生に、いい成績をね、取れば褒められるし、褒められればいいですし、それから親にもね、対面立つっていうようなことしか考えてない子が、多いわけですよ。それはある自然なことで、学校って言えば、その子の人生の大半を占めているわけだから、それは当然といえば当然なんですね。だけど、我々の仕事の一つっていうのは、それからね、どうやって自立させるかっていうことでもあるんですよ。やはり自立っていうことがないと、あるいは自立を自分自身が志向するとか、やっぱり自立をしなきゃいけないんだなっていうことを、だんだんに分かっていくっていうことですよね。で、それをしないと、やはり、直近のね、例えば大学受験で結果が出なかったりっていうことになるわけですよ。あるいはその、進路選択が不本意だと、なかなか自分の人生を、歩んでいくってことが難しくなるので、そういう意味では、できるだけそこの辺をうまく離陸させてあげたいなということを思っていまして、またそれが、私の仕事の一つだろうなと、というか大きな部分だろうなと思うんですね。むしろその、勉強をどういうふうに勉強するかとか、どういう内容をするかってもちろん大事ですよ。大事なんだけれど、やはり、この精神的なね、ものの考え方と、精神的というよりはものの考え方として、自分は自立していくんだなと、親が何と言うとこうするとか、やはりあるところそれはすごく大事な、ことなんですよね。昔なんだっけ、金藤公さんって方がいらして、お坊さんで、有名な作家でいらしたんだけれど、その方がですね、中学生の頃、お家に帰るとですね、本がないわけですね。で、お母様に、本がないんですけどっていうふうに、尋ねますと、風呂の焚き付けに使いましたって言われたっていうんですが、要はお母様はそういう、なんです、文学とかに親しむ、自分の息子っていうのは我慢がならなかったんですね。実は母、お母さんっていうのは、ごめんなさい、名前忘れた。尾崎紅葉じゃないんです。もっと前の人です。ごめんなさい、有名な作家を今、ど忘れしました。その人に、弟子入りを志願したんですけど、それを断られたんですね。女性は家庭に入って子育てするのが一番ですからって言われて、泉鏡花です。ごめんなさい。泉鏡花のところに行ってですね、大変な秀才だったそうなんですが、とにかく行って、で、作家になろうと思って行ったらば、その泉鏡花がですね、女の人っていうのは結婚して家庭に入って子供を産んで育てなさいと、それが一番の幸せだよと諭されて、で、弟子入りを見つけられなくて、後年その樋口一葉とかが出てきて激怒したそうなんですけど、当然その自分の息子もそういう意味では、その作家になるとか、そういう文学に親しむとかって、非常に許せなくてですね、だったそうですね。そういう、今度腰が小遣いを貯めてですね、買ったような本は全部その風呂の焚き付けにされちゃったというそうですね。で、そういう中でも学問されたわけですね。勉強されて自分の道を貫かれたんですけど、あるところでそういうことってすごく大事で、当然ですね、時代も違えば視点も違うので、親と子供が同じものを見るってことは実は稀なんですよね。で、当然違うわけですよ。ですから、当然子供の自立っていうのは、親ってのは嫌なもんなんですね。やはりね、違うから嫌なもんなんですよ。だけどなんで、そこでね、ひるんじゃダメなんですね、やはりね。子供もやっぱりひるまないってこともすごく大事ですね。私はそういうのを応援したいなと思うんですよ。やはり特に大学受験っていうのは、やはり大事なんですよね。すごく大事だし、大学受験に向けての進路指導が大事で、だからこれもね、よく話す例ですけど、湯川秀樹先生のその旅人っていうその自叙伝があるんですが、その中に、その自分のお父様が、湯川先生の通われていた旧制中学の中学の校長先生で、大変な名校長として有名だった方が、要は、小川拓司先生っていう湯川先生のお父様ですね。お父様の、親友でいらしたんですね。それで、自分の息子の進路を相談したっていうことですね。で、小川先生は、うちのその秀樹は出来が悪いから、商業高校をやろうかと思ってたそうなんですよ。で、その辺を相談したら、森先生がね、とんでもないと、それなら僕にくれよと。養子にですよ、くれよと言ったくらいですね。あんなできる子いないよというんですね。幸いにもですね、森先生が直接中学1年生でしたっけ、時に数学を、の教えられたそうなんです。で、それから、あんなできる子いないというんで、そういうふうに言ってですね、自分の父親っていうのは、だからそういう、なんていうか、大変な、要はそれを知るのを創始するような、大変な学者を自分の息子に持っていても、その能力を、分かることはなかなかないんですよ。そういうことですね。 それからもう一ついつも話す通り、親から子への嫉妬っていうのもあるんですね。つまり自分の子供が自分よりも卓越した能力を持っているっていうのはやはり許せないものだし、潰すべきものなんですね。だからやはりどうしてもその親の言動っていうのは揺れますし、それからその間違えますし、つまり発作を起こすんですね。そして子供を、基本的には子供を潰すようになるんですね。ですので、それが分かる、そういうまあ人間のそういう根本的なところを分かっているので、ですから、それからどうやって子供を守ってやるかということですね、あるいはそれをどうやって事実に結びつけるかということを、まあ、私はいつも指導の中で考えています。まあ、ある時に必ず言うのは、まあ、学校からの学校の成績じゃなくて、要は自分が生きるためにどういう勉強しなきゃいけないのか、自分が生きるためにどういうふうに勉強していくのか、勉強しないのか、そういうことをやはり考えるっていうことをどうしても、仕向けます。仕向けることを必ずする、していくんですね。で、これはですね、別に1年、2年でどうこうなるもんでもないんだけれど、早く、お預かりした方はね、まあ、小学生の段階からそういう話をするし、とにかく、そうは言っても、だからといって、すぐにね、どうこうなるわけではないんだけれど、でもやるとやらないでは大違いで、結果的には、もう18ぐらいになると、随分違うわけですよね。とにかくですね、大事なことは、子供たちにはメッセージをね、私思うのはとにかく自立して、親からも学校からも自立して、そして、自分の人生を歩みなさいっていうことですね。だから、まあ結局東大入って、東大入ったそれだけで終わっちゃうっていうのも、結局のところそういう高い目指すものっていうのがないんですよね。ないからそう、当然そうなるわけですよ。だからね、やはり自分で自立して自分の道っていうものを歩んでいきなさいという、そういう覚悟っていうのはいつか人間は作る必要があるんですよね。だからそれはでも一朝一夕にはできないので、だから日々ですね、接する中でそれを作っててもらうっていうことが実は指導の大きな主眼になっています。で、私の仕事だとも思っているんですね。で、やはり自分の人生を生きていけば、やはり必要なものってのはやはり自然についてくるものなんですね。こうそういうもんで、その自分を大事にして自分の人生を生きてほしいっていうのがもう本当に心からの、メッセージなんです。でね、まあ、ちょっと話を変わるようで大事なことなんですけど、まあ前回のお話で申し上げた通りですね、日本っていうのは結局国際標準っていうのを全部外国に作られていて、その中でこう戦うっていうことを強いられてきたんですね。つまりその不利なところで常に戦わざれなかったんですね。で、やはりそうじゃなくて、やはり優位なところで戦わないとダメですよね。そのためにやはり自分たちで、国際標準を日本が作るんだっていう意思がやはり大事なんですね。で、そういうことを前提とした教育が大事なんですよ。やはりね。だから単純に言うとですね、Windows の11ですか、が、アップグレードしますので勝手に来るでしょ。ああいうのっていうのを、もうポチポチ教えちゃダメなんですね、実はね。言ってみればね。だから、まあ、国際標準というのはみんな外国に取られていて、結局は苦しいわけですよ。だから、ね、やっぱりそういうものを作んなきゃ、自分たちでこう作っていかなきゃいけないということです。で、結局ね、日本がそうしないとどうなるかって言ったらね、世界中がね、一部の、まあ、言ってみれば国際金融資本ですよ。そしてまた、白人絶対優位論者ね。ですよ。そういうものたちに世界が支配されて、みんなが奴隷になって、再びね、地球が全員そういう人物どもの奴隷になってしまうんですね。だからこそ日本人は頑張らなきゃいけないし、学問もしなきゃいけないんですよ。私はいつもそういうふうに思ってます。それを言う言わないはね、生徒に言うか、親に言うか言わないかは分かる別なんだけど、私はそういう強い危機感を持って、心の中に思って、子どもたちに自立せよと、そして自分の人生を歩めと言ってるんですね。またちょっと話がどちらかすりますが、例えばその金融のね、これからまあブロックチェーンっていうのがあって、暗号通貨なんてものがあって、その辺をもし外国に、あるいは国際金融資本に標準を取られてしまったらば、本当に大変なことになると思います。そういうあるいは危機感っていうのを持っている人たちも多いと思うんですが、やはりそのためにはやはりですね、技術がいるんですよ。学問がいるんですよ。やはりね、技術もいるし学問もいるんですね。もちろん哲学もいるしね。そういうことですよ。だから、やはりそういう意味では小さい時からしっかり自分を鍛えて、鍛え抜いて。だから、私はね、子供たちも鍛え抜くつもりでいつもいるんですよ。だからといって、鬼のような行走してるわけではありませんが、やはり厳しいところは厳しく。そして自立をいかに促すかっていうことを思っています。どうもありがとうございました。